では御言葉に行きましょう。マタイによる福音書8章5節から13節です。新共同訳13ページ、マタイによる福音書8章5節から13節。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。有名な百人隊長のしもべの癒しの奇跡です。さて今の5節から13節の中で、私がですね、特に惹かれた一つの聖句があるんです。どこでしょうね。籠井勝は今の5節から13節の中に、おおっとこうですね、興味を惹かれたところがあるのですけども、どこでしょうか。これはですね、13節です。キリストの言葉です。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。信じた通りになるようにですって。かつてキリストはですね、あなたが信じた通りになるようにとはっきり言われたわけです。これすごい言葉ですよ。キリストにこのように言われますと、その人が何をどのように信じるかというのは、これは非常に重要です。なぜならば信じた通りになるからです。さてこの百人隊長は何を信じていたのでしょうか。キリストの言葉だけでしもべは治るとそう信じていたわけですね。さて、彼がイエス様に話をしますとですね、イエス様はこう言われたわけです。私が行って癒してあげよう。これ私も磯部先生も言えません。ではお祈りさせていただきますは言えるかもしれない。私が行って癒してあげよう、ね、これ言えないですよ。私だけじゃありません。日本のセブンステの牧師、おそらく全員、ここにいるクリスチャン全員ですね、これ言えないと思います。私が言ったとしますよ。私が言って癒してあげよう、言った、何も起こらない。聞いた家族の人が、先生の嘘つき。でもこういうことになるわけですよね。でもこのケース、言える本物のイエス様ですよ。イエス様が言ったわけです。私が行って癒してあげよう。さあ、あなたが百姓長だったらどうします。日本式にこうしますか。ありがとうございます、お忙しい貴重な時間にありがとうございます、わざわざ来ていただけるんでしょうか、感謝いたします、ペコペコペコペコ、こればっかりやるでしょうか。それともですね、イエス様が行くって言うんですから、主よこちらです、さあおいでください、急いで参りましょう、さあさあさあさあっとね、自分の家に案内するでしょうか。私が行って癒してあげようですから、やっぱり案内しないといけないわけです。ところがこの百人隊長は、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと、まあ要するに来なくて結構ですという意味のことを言うわけです。あの忙しいイエス様がわざわざ時間を割いて行くというのにですね、 来なくて結構ですという、これは失礼でしょうか。さて彼は自分の体験からこういうことを言ったんです。100人隊長です。ローマから権威をもらっているわけです。100人部下がいるわけで、一人に行け、行きますよ、上官の命令ですから、来い、来ますよ、上官の命令ですから、ある人にこれをしなさい、するわけですね。自分の体験から。さてですね、自分のようなものでもローマから権威をいただいているので、私が言葉を出せば周りが動く、周りが私に従うんです。だからあなたが言葉を出せば病気なんか一遍で治ってしまいます、という信仰を表す言葉だったわけですね。さあこれを聞いたイエス様、感心されたんですよ。福音書を見てイエス様が感心したっていうのはこれ少ないですね。さて、イエス様言われました。よく聞きなさい、イスラエルの中にもこれほどの信仰を見たことがない。みんな信じている人同じじゃないんですよ。これほどですよ。ある人はこれほど、ある人はこれほど、これほど、やっぱりね、それぞれ度合いがあり程度があるわけです。そして言いました、これほどの信仰イスラエルの中に見たことがないというわけですね。そして言いました、あなたが信じた通りになるように。信じた通りですから、この場合どのように信じるか、これは非常に重要です。5つのケースで考えましょうか。さてこの人がですね、しもべの肉体の苦しみ、痛みは取り除かれる、信じます、そこまでです。病気治りません、信じていた通りにですから。2番目、しもべの熱が下がると信じていたら熱は下がります、そこまで、病気は治りません、信じた通りに。3番目、これ以上悪化しないと信じていたら悪化しません、治りません、そこまで。4番目、命は助かる、死なない、その時は死にません、助かります、病気治んない。5番目、歩けるようになる、信じていたら歩けます、走れないでしょう、信じた通りになるようにですね。だから何をどのように信じるかというのは重要なわけです。あなたは祈りの時こういうことないでしょうか。祈って、多分これ聞かれないだろうな、後日、あ、やっぱり聞かれなかったと安心してるわけですよ。おかしな話ですねこれ。もしイエス様があなたの信じた通りになるように、何にも起こりません。どうしてか、何にも信じてなかったからですね。だから何をどのように信じるかというのは重要ですね。エレン・ジェ・ホワイトのキリストの道、もう私のね、目をパッと開いたという教えがあります。修法の瞑想の言葉をご覧ください。キリストの道です。140ページ、神は限りない愛をもって人類を御心にかけ、いつでも私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになるのに、誘惑にさらされている哀れな力のない人間が格別祈ることも務めず、信仰の薄い様を見て天使たちは一体どう思うことでしょう。もう天使が驚いてるってわけですよね。もう人間がですね、求める思ったりする以上に神様は、ね、与えたいと待ってるってところが、肝心な人間が祈っていないというわけでですね、もう天使はどう思うでしょうというふうにあります。神様ね、私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしていらっしゃる神様ですよ。私はここでですね、ああ私の神様はそんな神様だ、素晴らしいなと思いました。息子を2人育てました。子供が思っている以上に父親として与えようないですよ、ないですよ。要求されたらしぶしぶ聞くっていうぐらいのことはあってもですね、もう子供が求める以上に与えようってですね、私思ってなかったですよ。でも天の神様は私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしておられるんですね。神様の側ではこうですから、祈りましょう。そして信じて祈りましょう。さてこの百人隊長のような似た経験をした人は他にもいるわけですね。ではマタイの9章に参りましょう。27節から マタイ9の27から30。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい、主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人の目が見えるようになった。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。私にできると信じるか。はい、主よと答えたわけですね。信仰を表しました。そうするとイエス様が、あなた方の信じている通りになるようにと言われました。目が開かれました。さて、この盲人がですね、生まれつきの盲人だったとします。わかりませんけども、そうだとします。そうすると、ね、生まれて初めてものを見るんですよ。空、花、人ですね。初めて見るわけです。もう感動でしょうね。イエス様が誰にも話すなよと言ってもですね、もう黙っておれないでボンボンボンボン話したということがその後に書いてあります。さてですね、あなたがあなた方の信じている通りになるようにと言われましたけれども、神様から受ける祝福は信仰の度合いにかかっているということがわかります。神様から受ける祝福は場合によってはですね、自分で決めているんですよ。ここまで、ここまでってですね、自分で決めているわけですね。大きなことを考え、大きなことを期待し、大きなことをお願いしたいですね。しかし時として信じるのは本当難しいです。大丈夫だろうか、なるだろうか、できるだろうか、聞かれるだろうかと考えるわけですね。そのように、心配して祈りやすい私たちではないでしょうか。もう早くそこから脱皮したいですね。信じますってありたいです。さてですね、この今マタイの9章ですけども、9章はもうこれは数々の癒しがあるところです。9章の2節から8節チューブ患者の癒しです。その次18節から26節街道塚さの娘の、この場合よみがえりです。20節から22節、12年間の長血を患った女の癒しです。27から31、今のところ2人の盲人の癒し。32から34、悪霊に疲れた人の癒し。もう素晴らしい癒しの奇跡が次々に起こっているわけですね。さて、この時人々はどのように反応したか、それが33と34節にあります。マタイ9の33、34。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかし、ファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。同じ出来事を見ても、もう素晴らしさに驚嘆する人と、あれは悪霊の力でやったんだとですね、これほど違いがあるわけですね。さてですね、イエス様の評判がますます上がっていくわけです。しかしパリサイ人はですね、悪霊の頭でやってるという、こういうことを言うわけですね。同じものを見てもこれだけ違った反応がありました。あなた方の信じている通りになるようにと言われて癒された人がいますけれども、聖書を見ますとね、ちょうどこれと反対のこともあっているんです。癒されるという信仰があって癒された、反対ですから、信仰がなかったから癒されなかったもあるわけです。ではもう少し先、マタイの13章に参りましょう。マタイによる福音書13章58節です。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。人々を見てですね、あ、信じてない、信じてない、不信仰だというわけで、イエス様、あまり奇跡をなさらなかった。これどこの人ですか？ 53から見ますと、これは故郷ナザレの人々ですよ。ナザレの人々が不信仰だったので、イエス様が奇跡をあまりなさらなかった。イエス様ですからね、もうどんどんできるんです。でどんどんすればですね、人がイエス様どんどん信じるようになるか、そうではない場合があるわけです。かえって災いの方が大きくなる場合がありますので、イエス様はここでそれされなかったわけですね。ではちょっとマルコに行きましょう。71ページ6章5節6節マルコです。6章の5節6節そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。同じナザレのことがマタイでは、マルコでは6章で書いてあるわけですね。ここにありますように、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。できるんですよ。人々が信じないからイエス様されないわけですね。人々の不信仰に驚かれた。さてですね、イエス様が各時代の希望によりますと、ある村を通られたわけです。そうするとですね、村人の病人がいっぱい出てきたわけです。イエス様が全部癒されたので、その村には病人がいなくなったと各時代の希望に書いてあるところがあります。ナザレはそうなってよかったんですよ。ナザレ一人も病人がいないってなれる可能性はあるわけですね。ところが不信仰だからイエス様がされなかったわけですね。さて、あなたの信じた通りになるように、信じている人をちょっとこちらとします。不信仰だったのでイエス様は奇跡をされなかった。不信仰だった、こちらとします。さあ、これを、10に区切ったとします。さて、あなたはどの辺にいるでしょうね。こっちに近いか、こっちに近いか、真ん中の5番あたりにいるか、7、8番か、1、2番かですね。どの辺にいるでしょうか。イエス様は相手の信仰に合わせて行動をしておられるわけですね。祝福のあり方、これは私たちの信じ方にかかっているということです。さて、日本では新しい総理大臣が選ばれますと、その出身地はもう大喜びですよ。もう我が県から大臣が出た、大喜びですね。田中角栄さん、どこでしょう。新潟県。中曽根さん、群馬県。小泉さん、神奈川横須賀市。私、横須賀教会の牧師でした。車で伝道に行くその他ですね、小泉さんの家の周りを、前を通ることはよくありました。警察がですね、こう警護を持ってこう立ってるわけですよ。そして、あの仕事は辛いだろうと思いました。何もなければ1時間でも2時間でも こうやっているだけですからね。海部さん、どこでしょう。名古屋市。今の安倍さん、どこで生まれたでしょう。東京。彼らは自分の国に帰りますと、もう大歓迎されるんですよ。イエス様の場合違ったんです。ナザレに行きました。ナザレの人々、尊敬なし、歓迎なし、信仰もなしですね。それでイエス様、力ある技をされなかったんですね。ナザレの人の不信仰に驚いたわけです。ナザレこそもう大奇跡の連続、病人一人もいない町になってよかったわけですけども、信仰がなかったからそのようにはなりませんでした。イエス様は相手に合わせて行動しておられるわけですね。なんか悲しいですね。信仰と癒しがわかる、もう一つの聖句があります。これも興味深いです。使徒言行録14章8節から241ページ使徒言行録14章8節から10節使徒行伝14章8節から10節リストラと書いてあります。今のリストラじゃありません。地名ですね。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。 この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。使徒言行録です。使徒行伝です。もう登場人物キリストではありません。誰ですか？ここはこれ伝道者パウロですね。パウロは聖霊の賜物、癒しの賜物をいただいたんですね。言葉だけで癒しをしているわけです。そしてこの時相手の信仰によって行動しているわけです。癒されるのにふさわしい信仰があるのを認めと書いてあります。イエス様と全く同じ方法ですね。さて今日は信じた通りになるようにという聖句で考えましたが、信じて祈れば全てのクリスチャンの病気が癒されるというわけではありません。これを体験された方は多いと思います。さて今日クリスチャンが癒しを信じて祈れば癒されるのであるならば、日本中に世界中にクリスチャンの病人は一人もいなくなるわけです。今世界にたくさんいます。もうこれは天国行くまで、なってますか、病人がいないということはないですね。1994年6月下旬から7月にかけて私は大塚にあります眼瞼病院に入院しておりました。入院中、聖書によって、またホワイト選手によってですね、もう本当に励まされたんです。もうだんだんだんだんですね、もう自分は癒されるっていう感じが強くなったんですね。もうそれがどんどんどんどん強くなってですね、もう心配なくなりましたよ。もう平安でしたよ。もう自分は癒される、神様によってがんは消されるというわけでですね、もう、平安だったわけですね。さて最後の検査、94年7月6日となっておりました。で、今まで検査があったわけですけど、最後の検査で黒となれば次の日、7月7日七夕の日に私の左の腎臓の摘出手術がされる、そのように、なっていたわけです。で、こちらはですね、神様によって癒していただける、がんは消えると信じていて、平安であるわけですから何の恐れもなかったわけですね。そして私の頭の中で筋書きができました。7月6日夕方検査室に入るわけですね。寝るわけでしょ。あの、エコーの道具にこうなんかね、クリームみたいな冷たいのがこうやってで、検査の人があれを動かしながらディスプレイを見てですね、がんが消えてますよ。籠井さん、がんが消えてますよ。私入院した時に確かにありましたよね。いや、確かにありました。でも今見たらないんです。消えてますよ。あ、それは私が信じる神様が癒してくださったんです。がんがなければ私これ以上ここにいる必要ないですね。それでは退院の準備をいたします。これが私のここの筋書き。本番が始まりました。ペタペタってですね、まあだいたい同じ大きさですね。入院した時と今とね、だいたい同じ大きさですね。縦38ミリ卵型ですよ。私、レントゲンで見ました。小さくもなってない、大きくもなってない、同じ大きさですね。いいですか。百人隊長への言葉、あれは2000年前の出来事、彼だけに言われたんだと私は思いません。これは私にもイエス様が言ってくださると信じているわけです。信じていてもこういうことは現実に起こっているわけですね。というわけでですね、クリスチャンが信じて祈れば病気が癒されるとは言い切れないわけです。もちろん癒される場合もあります。 しかし癒されない場合もあるわけですね。さあどうしましょう。信じて祈ってもそういうことがある。どうしましょう。病気の癒しに関してはどんなにそれを求めても最後にはですね、主よあなたの御手にお委ねいたします、あなたの御心がなりますように、こう祈らなくてはならないと思います。やっぱり主に委ねることよ。自分の願いを押し通すのではなくてあなたに委ねますという信仰ですね。そして委ねたら起こった結果については、これが神様の御心、これが神様のご計画、それをそのまま素直に信じて受け入れるということですね。私の場合94年ですから20年経ったんですよ。ねえ、健康が与えられて本当に感謝です。元気に生活できること本当に感謝です。今年の夏に35日間の東日本のバイクツーリングをしたわけです。最初まあ全部で4000キロぐらいだなと思って4000キロで計画をしたわけです。家に帰った時見ました、5000キロ超えておりました。夕方キャンプ場でテントを張ってキャンプするわけですね。でそこで、取材ツーリング AWR ジャパンというふうに書いておりましたので、取材ですか、何の取材ですかとライダーが言うわけですね。でこうこうこうこういうことを取材しております。でそのこれを渡すわけでしょう、紙をしたら、あそうですか、ありがとうございます、では家に帰ったらすぐインターネット見ますから、そのように、言ってくださったわけですね。そしてある時にですね、年の話になることがあったんですよ。で大体、20代の人30代の人がバイクで走ってる場合が多いわけです。あ、私ですか、私昭和19年生まれ、今年70と、その時ですよ、70歳ですか、お元気ですね、ホテルじゃなくて毎日キャンプですか、お元気ですねと、そのように、言ってくださる方が、言ってくださる方が、何人もいました。与えられている健康本当に感謝しています。人間です、明日のことは分かりません、明日がどうなるか私は分かりませんけど、今の健康本当に感謝をしております。癒しの祈りをなさるとき、祈りの結果については主に委ねましょう。主にお任せいたしましょう。御心がなるように、そして起こったことはこれが神様の御心ご計画、そのまま受け入れるという信仰を持っていただきたいと思います。癒されたらですね、もう主の素晴らしさをですね、強く強く、明かされると良いと思います。そのような信仰者であってください。主の恵みがあなたに豊かにありますように。